皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回も俳優の松田聡さんにお話を伺います。松田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。松田です。
松田さんは仮面ライダー龍騎、携帯捜査官セブンなど1年続くドラマにレギュラー出演されたほか、大河ドラマ龍馬伝や雲霧仁左衛門などの時代劇、映画252生存者ありなど多岐にわたる作品で活躍されています。今回も仮面ライダー龍騎の頃のお話を伺います。1年間の中でその監督が入れ替わるっていう感触っていうのはどんなように感じたものなんでしょうか。
最初の頃はなんか監督が変わるっていうことがどっちかっていうと、田崎さんとこんなに意思の疎通がうまくいくようになったのにまたやり直さなきゃいけないのかっていうネガティブな印象が少しあったんですよね。で、それがやっぱり1年間全50話ですかの作品の中でどんどんやっぱりその関係性っていうのが醸成されていって、後半はやっぱりね、この監督の時はこういう演技をさせてもらえるからこうしようとか、例えば長石監督で言うと、長石監督は僕のことをお前は若い頃の小林明にそっくりだなっていうことをよくおっしゃってくださっていて、渡り鳥シリーズを見ろとか言ってよく演技に対するね考え方とかも教えてくださってたんですけど、その長石監督の作品ってレンのアップが多いんですよ。
ああ、なるほど。
うん、長石監督は多分秋山蓮っていうのは口数が少なくて、うん、ほとんど笑顔もない、うん、で目も伏し目がちだしっていうので、その主張が少ない分アップで見せることによって情感を出そうとしてくださってたんですよね。それはもう田崎さんの演出とは全然また違ったんで、だから長石さんの時はここは絶対アップが来るからあんまり表現しすぎないようにしようとか、そういうことを一人一人監督皆さんの特徴が分かってくるようになって、こうしようああしようとか、うん、石田監督はもう撮るのがとにかく早いからもう完全に役を作り上げていかないと現場でどうするかは選択するような余地がない場合が多かったんで、だからもう現場では僕はもう必ずこうしますっていうのを持っていかないと石田さんはお前何も考えてきてないのかっていう感じだったんで、ガッチガチに固めていかなきゃいけないとか、いろいろやっぱりそれは後半に行くに従ってどんどん自分の中でやっぱり相手に合わせて動いていきましたね。やっぱりカメラの前で立って、いや俺はずっとこうしてきましたからっていう風に行けたらそれ楽なんですけど、意外とそうじゃないって本当にチームプレーなんですよね。石田監督なんて顕著なんですけど、もう割を完全に割ってきてるんですよ。カットがもうこのカットはこうだ、ここはこうでこうでこうでこうで、レンの右目のアップがあって次こうだみたいなことがもう完全に割れてる中で、僕はこここういう風に演じようと思ってたんですよって言ってカットを変えさせるってことはまあ基本的にはないわけで、ってなると僕らの方でやっぱりその入れ物の中で最大限発揮していくっていうことが求められてくるんだなということを、やっぱり監督が何人もいることによって本当に鍛えられましたよね。
石田監督の割は事前には示されてないわけですよね。
そうなんですよ。
役作りをして現場行って、そこで実際現場で監督に会った時に監督はもうこう割るんだって決めていたっていう、
そうです、そうです。
そこの中で調和を取っていくってことですよね。
そうです。いわゆる民放のドラマとかだと、事前にこうね、ドラマ割り本みたいなのが俳優に渡されたりとか、撮影台本みたいな感じで、もう割りがもうあらかじめ決まってたりとかするんですけど、仮面ライダーの現場って本当になんか時間がなかったので、脚本が上がって、朝上がって、それを夕方から撮影っていうこともありましたから。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、そうなると、もうね、現場で割るしかないんですよね、監督も、うんうんうん。なので現場でもう本当に指揮者のようにカットを割っていく。それを全スタッフがメモに取ってっていう感じなので、うん、そこで初めて演技プランを練り始められるっていう感じなので、もうスピード感がすごかったですよね。
プロ同士じゃないとやれない即興芝居みたいなところがあるってことですよね。
そうです、そうです。だからもう無理やり引き上げていただいたっていう感じですよ、力を。当時の僕にそれができるかって絶対できないんですけど、できなきゃ、ついていけないっていう状況に追い込まれると、だから速い人と走ると速くなるじゃないですか。もうまさにあれが現場単位で起こってるんですよ。ついていけないスタッフも、ついていけない出演者もいっぱいいるんですよ。でも前を走ってる人たち速いからもうついていかなきゃしょうがないっていうので、無理やりついていく1年間なんですよね。
まあ、テレビシリーズが50本あるのに並行して劇場版がありました。それからテレビスペシャルがありました。でテレビスペシャルもエンディング違いの別バージョンが存在します。似て非なる物語が進行するじゃないですか、途中から。一つの役なんだけど違うエンディングに向かっていくことも含めて演じ分けたりするのが難しかったんじゃないかなという素人目には思うんですが、
僕もね、今冷静に振り返るとよくやったなと思います。でも当時の自分はじゃあどうだったかっていうと、もう無我夢中だったんですよね、とにかく。でスナッチともね、この間久しぶりに再会していろんな話したんですけど、やっぱりね、よく上がる話っていうのはテレビシリーズと劇場版を並行してた話で、あの当時っていうのはそれこそ僕らはもう家にも帰れずロケバスの中で寝かしてくれってお願いしたんですけど、労働環境としてロケバスの中で寝かせるわけにはいかないからって言って、二人が丘のあの家電、ホテル家電とかまで運ばれて、2時間ぐらいしかないのにホテルの部屋に入り、部屋に馴染むまでもなくもう朝になるみたいなね。うん、もうこれだったらロケバスでいいよっていう。これだったら3時間寝れるのにみたいな。でもね、そうやって、まあ、一生懸命乗り越えてきた、あの劇場版とテレビの並行の時期っていうのは、本当にね、これね、冗談みたいな話なんですけど、はい、テストって言われて、パッと目が覚めるんですよ。
はい。
で、演技をして、で、またちょっと立ったままうつらうつらしてるんですよね。
はい。
で、準備が整って、はい、本番って言われて、ビクッとして落ちて、で、本番が終わって、またうつらうつらしてて、いくつか、記憶にないシーンあるよね。
本当ですか？
そうなんですよ。
本当ですか？
覚えてないシーンがね、お互いにいくつもあって、
はあ、
これよう撮れたなみたいな。だからそれこそなんかあれじゃないですか、格闘家が、もう意識失ってんのに戦ってたみたいな、
はい。
あれが実際に起こってるんですよ。
なるほど。
もう眠たすぎて、もう意識がないのに。僕はしっかりと役を演じて、セリフを言ってるシーンがあるわけですよ。
はい。
で、それを試写会で見て、愕然とするみたいな。記憶にないんですけど、みたいな。
そう、でも相当過酷な現場だったわけですね、やっぱり
並行して。ですよね。だから、あれができたのは、それまでの、その、撮影が始まってからの半年以上の時間があったからこその、
うん、
もう体に染み付いてるんですよね。秋山蓮という役が。
うんうん
うん、だからできたんだなというふうに思いますよね。うん、だから、さっきね、山本さんおっしゃったみたいに、その、テレビ版と劇場版と、やっぱり、役が似て非なるものだけれどもっておっしゃってましたけど、似て非なるものっていうことさえも感じてなかったです。うん。秋山蓮で時系列が違うだけ。うん。パラレルワールドがね、龍騎の場合あったんで、同じ時期だけど、こうならなかった場合はこうだよっていうパラレルワードがいくつかね、並行してあったんで、ややこしくはあったんですが、あくまでも僕が演じるのは秋山蓮。で、どんなに時空が違っても、もう、いや、それ、蓮が知ってる必要ないでしょみたいな、開き直りがありましたよね。
それは世界の枠組みの話であって、中に生きる秋山蓮が知ってるわけじゃないってことですね。
そうそうそうそう。これはテレビシリーズだなとっていうのは考えない。うんうん、無我夢中でやってたっていうのが答えですよね。
この龍騎の1年間というものが松田さんにとって一番大きく与えた影響って何だと思います？
まあ、一番大きいのは自分の中の炎を絶やさないっていうことが一番大きかったかなと思いますね。1年間ってすごい時間じゃないですか。うんうん、で、僕らの仕事、その俳優が役を演じるっていう仕事ってまあまあ特殊な仕事でもありますし、それこそこのインタビューで田崎さんがおっしゃってた、脚本の段階では文書のあれなんでキロバイトだけれども、役者が演じてそれをカメラを回して演出が入った瞬間ギガバイトになるんだって話って僕すごい話だなと思って。
もう田崎龍太らしいですよね。
そうそうそう。すごくロジカルというかわかりやすい。確かにね、そういった考え方ってあって、で、僕らの体の中で起こってることもそうなんですよ。役を演じるって、演技体力っていう言葉をよく俳優同士で使ったりするんですけど、演技体力っていうのがあって、やっぱりね、どっかのタイミングでこう、最初ね、その役を演じるにあたって、誰しも、やるぞと思って、もう毎日毎日必死で体作りをして、心を作って、 その役に向き合って、で、大体ね、3ヶ月とかやってると、なんかプスンプスンプスンってこうガス欠みたいな、その、いわゆる情熱が、空気が抜けちゃうような瞬間が来るんですよ。その瞬間が誰しも来るんですよね。それも舞台であろうと映像であろうと、舞台で言うとよく二日落ちとか言うじゃないですか。初日が明けて二日目っていうのが全体のクオリティが下がりやすいんだと。なんでかというと、初日に向けて必死で準備してきて、それが初日ドーンと明けて、初日は必ずいい公演になるんですよね。で、それがあるから二日目が落ちるっていうことをよく言われるんですけど、だからそれを逆手にとって僕らは逆に二日落ちしないように、二日目逆に燃やすっていうテクニックを使うんですけど、まあ、それみたいなことが、やっぱり一年間の作品って何度も何度も来るんですよ。で、その一年間一つの役を演じながら僕には僕の人生もあって、ね、いろんなことが人生ですから起こってくるわけで、で、そのことを経験しながらも役を演じ続けなきゃいけないってなると、やっぱりね、松村カメラマンの話じゃないですけど、薪をくべ続けなきゃいけないんですよね。で、その薪をくべ続ける、炎を絶やさないっていうことが、いかに大変で、そこにはテクニックも何ももう関係ないんだという、そこには技術じゃないんですよね。もう心なんですよね。で、心でもってその役を演じ続ける、演じ上げるまでの火を絶やさないっていうことが僕が一年間で学んだ最も多分大きなことだと思いますね。で、それはやっぱり大きな目線で見ると、俳優として僕今22年なんですけど、当時仮面ライダー龍騎に出ていた頃っていうのは3年目。だからあれからもう18年とか19年という月日が流れてるんですけど、その19年の間、火を絶やさないっていうのも、やっぱあの1年間で学んだことを、そのまま継続してるという感じがありますもんね。
リュウキの一年間の出来事いろいろあったと思うんですが、最も印象深く覚えていることとかってありますか？
何でしょうね。僕当時ね、すっごい尖ってたんですよ。オーディション券出して退場させられるようなやつやったんで、もう本当にね、イケイケやったんですよ。生意気なことをよく言ってたんですよね、僕は現場で。で、当時、スーツアクターの伊藤さん、ナイトの中に入ってくださってたんですけど、その伊藤さんから、まあね、スーツアクターと役者の間で打ち合わせをしたいっていうふうに言われたんですよ。で、これは結構ね、当時問題になった話でもあるんですけど、僕は伊藤さんとの打ち合わせを全部断ったんですよ。打ち合わせをしたくない。で、これが僕、その印象的だった話としてしようと思ってるんですけど、当時は僕すっごい尖ってたんで、伊藤さんのね、打ち合わせをしてほしいっていうことを断ってるのを、周りからは、いや、松田がまた生意気なこと言ってるよ。伊藤くんが打ち合わせしたいって言ってるのに断ってるらしいんだよって言って、もういろんな人からね、諭されたんですよ。伊藤くんが打ち合わせしたいと言ってると、もう撮影始まるぞ。で、僕は断り続けて撮影が始まり。で、撮影が始まった後も、伊藤くんがまたちょっと打ち合わせしたいけどしてくれないって言ってるけど、どうなってんの？で、実際には伊藤さんはそんな別に頻繁に言ってたわけじゃないんですけど、周りがやっぱ心配して、僕は伊藤さんにはなぜ打ち合わせをしないのかっていうわけを全部話してたんで。だから伊藤さんはすぐに納得してくださったんですよ。でも周りが心配して、伊藤君と松田が現場で一言も話してないんだけど。それは違うんですよ。それはちょっと極端なんですよ。僕と伊藤さんは家庭の話とか、プライベートの話は結構してたんですよね。でも、こと役作りの話に関しては一言も話せなかったんですよ。で、それは僕の中で確固たる考えがあったからなんですけど、その伊藤さんはスーツアクターとして、もうそれこそ僕が当時3年目の俳優じゃないですか。でも、僕と伊藤さんが話すと、伊藤さんはもうベテランのスーツアクターなのに、僕がこうしてほしいって言ったら多分そうしてくださるんですよ。僕はそれが絶対に間違えてると思ったんで、すいませんって伊藤さん本当わがまま言うし、生意気なこと言うけど申し訳ないですと。同じ台本を手にして、一人の俳優と一人のスーツアクター、まあ俳優ですよね。スーツを着た俳優さんが役作りをするにあたって、すり合わせることなんか絶対必要ないと思いますって言って、絶対にすり合わせないんで、僕は絶対に打ち合わせをしないですと。打ち合わせの席も持たないですっていうことを最初の時に言ってたんですよね。 そう。で、伊藤さんは、いや、そうは言ってもやりにくかったりするでしょ。こうしてもらった方がやりやすいっていうのがあったら僕合わせるから言ってよっておっしゃってくださったんですよ。いつもおっしゃってくださって会うたびに。でも、いや、大丈夫ですと。僕はやりにくいとか、そんなことは絶対にないから、同じ台本で一生懸命やらせていただきたいですと。で、現場に入り、周りの方が心配したんですよ。伊藤さんではなく。監督とか、それこそ、ジャパンアクションクラブの宮崎さんとか、大丈夫と。松田君ちょっと頼むよと。打ち合わせの時間持ってあげてよっていうふうに何度も諭されて、で、それを僕は結局1年間断り続けたっていうのが、まあ当時ね、インターネットで BBS とか掲示板ができたばっかりの頃やったんで、もう俳優の松田聡が、伊藤さんの打ち合わせしたいっていう要望を全部断ってるらしいとか、あいつはどんな天狗なんだみたいなことすごい書かれてたこともあるんですよね。そう、でも僕としてはもう伊藤さんにお伝えしたことが全てで、秋山蓮という役に真剣に向き合いたいからこそ、仮面ライダーナイトという役に真剣に向き合いたいからこそ、この役に関して僕と伊藤さんで歩み寄るってことは絶対にしたくないって言って、お互いがお互いのもうプロとしての役作りで挑んだら、そんな大きく違うわけがないって言って、で、それが結局僕一人の中から生まれない役作りの幅を持たせるためには、絶対その方がいいんですって、それはもう僕のこの拙い経験でも、絶対そう思うから、そういうふうにやらせてほしいって伊藤さんにお願いして、で、一年間、むっちゃくちゃ不安やったんですよ、僕だって。いろんな人からいろんなこと言われるし、松田君まだ伊藤さんとなんか不仲なんでしょみたいなことも言われましたし、いや、不仲じゃないです。娘さんが生まれた時もすごい話もしましたし、そんな不仲とか、そんな、小さな話ではないですって言って、で、僕はそれを、その哲学みたいなのを信じて、一年間、走り続けたんですよね。で、一年間終わった後、これね、誰に言われたのかをね、僕、なぜか失念してるんですけど、その一年間、打ち合わせをしないっていうことを貫いたことに対して、結局、ナイトと秋山蓮が、まるで同じ人間が中に入っているかのような完成度だったということをね、あ、わかりました、わかりました。全然別の人からです。ABEX さんで、マラソンのアルバムが出たときに、その ABEX さんのプロデューサーさんから言われたんです。一年間、僕は個人的に仮面ライダーのファンで、もう毎年キャラソンのことをやらせてもらってるから、ずっともう興味持って見てるけど、いろんな仮面ライダーが出てくる中で、秋山蓮と仮面ライダーナイトだけは、同じ人が中に入ってるのかと錯覚するぐらいリンクしてる。どうやって打ち合わせてるんですかって言われたんです。その時に、あ、僕が一年間やってきたことは間違ってなかったと思ったんですよね。よかったと思って、もう個人的にね、すっごいなんか肩の荷が下りた瞬間やったんですよね。
松田さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も松田聡さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに。
ありがとうございました。